ディボーション TV をご覧の皆さん、こんにちは。純福音成田教会牧師の瀬能です。今日も御言葉とともに一日をスタートさせましょう。箴言の御言葉、これはソロモンによって書かれたと言われていますけれども、本当に知恵の詰まった書なんです。もう一つ一つの句が、本当に説が私たちに訴えかける、知恵が本当にあろうかと思います。
箴言13章13節から18節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む、裏切り者の行いは荒い。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。
今日の本文であります13章の13節、御言葉、これは神様の言葉ですよね。でもここにあるご命令、命令というのもまた神様ご自身のそのような意思を伝えられているご命令、御言葉と解釈することもできると思います。人間のこの行動のモチベーションというのは非常に大事だと思います。私もいつも自分をチェックするんですね。今からどこに行く、そして何をする、何かするときにも本当に身胸の内を歩んでいるだろうか、神様のご命令なる御言葉に促されながら導かれながらその行動をしているだろうか、そのように祈りの中にチェックするときがあります。皆さんはどうでしょうか。ある人はこの感情に引っ張られる人もいますね。ある人は人の言葉や心に引っ張られる人もいます。もちろん良いことに感動して動かされることは悪いことではないでしょうけれど、でも私たちはクリスチャンとして聖書の言葉に導かれたいと願いますね。つまり神様のそのご命令に従いながら歩みたいとこう願っています。14節、知恵のあるもの、それは神様からの御言葉を持って歩むものだと思います。知恵と知識という2つの言葉があります。この世は知識にあふれています。日本人はおそらく世界でも本当に多くのこの知識を集めている、そういう民族の一つではないかと思います。なぜならば本もたくさん売れますし、今や情報がインターネットを見てもものすごくあふれている時代でもあるわけです。しかし知恵がないと、どんなにたくさんの知識を持っていたとしてもそれを使うことができないということだと思います。ソロモンは知恵者でありました。その知恵の中に本当に重要な神様の心があることを見つけ出していたんだと思うんですね。ですから今日の言葉のように、知恵のあるものは教え、それが命の泉となるんだとこのように言っております。命の泉、日本は水にあふれています。どこを掘っても井戸が出てくる、水が出てくる、そういう場所でもあります。でもこれがこと中東のような地域だったらどうでしょうか。石油よりも水が高い地域に行ったとしたら、その泉の湧くところはまさに命そのものなんですね。ライフラインなんですね。ですから同じように私たちも神様からの知恵をたくさんいただきながら歩んでいかなければならないのではないかと思います。15節、良い思慮、つまりこれは言葉を返すならば愛そのもの、愛するという行為だと思います。愛するとは相手のことをおもんぱかる、相手の立場に立って考えるということを、そうも言えると思います。愛するというのは何も自分を批判したり、何かいじめるような人を無理やり私たちが情愛を持って包むということとは違うと思いますね。神様のご命令と知恵を持って愛する、これがこの言葉、良い思慮という言葉に表されているのではないかと思います。17節、悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒すと、このように書かれています。神様の使者となって歩みたいと思いますね。いつも神様に使わされるものとなりたいと思いますね。中世アッシジの聖フランシスコという人がおりました。この人が書いたという有名な詩がありますですね。平和のこの詩者の歌です。平和の祈り、主よ、私はあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を置かせてください。侮辱のあるところに許しを置かせてください。 分裂のあるところに和合を犯してください。誤りのあるところに真実を犯してください。疑いのあるところに信頼を犯してください。絶望のあるところに希望を犯してください。闇のあるところにあなたの光を犯してください。悲しみのあるところに喜びを犯してください。主よ、慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、愛されるよりも愛することを求めさせてください。なぜならば、与えることで人は受け取り、忘れられることで人は見出し、許すことで人は許され、死ぬことで人は永遠の命に復活するからです。今日も神様の使者となられますようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。